あるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりましたよ。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫るツッコミどころ満載、でもためになるバラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日メインパーソナリティを務めますは、私子供たちに歌を届けるステージ歌手、歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き。そして本日私のお隣にいるのは、
はい、武蔵小杉在住14年目酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。今日はですね、皆さん、リスナーの皆さん、私酒焼けをしまして声がちょっとこもっておりますが、
あら、
はい、酒焼けをしてしまいましたということで、どうぞよろしくお願いします。
お願いします、はい、お酒大好きです。
そうですね、
はい。はいはい。そして他のスイッチオンファミリーですけれども、番組プロデューサーのシチューさんと、そしてゆうゆうは別の場所から放送を聞いて見守ってくれております。そしてこのスタジオには本日の番組コーナーのゲストの方にも、はい、お入りいただいております。ご紹介いたしましょう。はい、2017年8月3日の第69回放送でも取り上げた、学校の保健室のような役割を持つ場所、暮らしの保健室、川崎市で医療者と市民とがつながれる場所として、5月より中原区の武蔵新城に拠点を設立。本日のゲストは、暮らしの保健室を運営する一般社団法人プラスケア広報の勝山陽太さん、ソーシャルワーカーとして精神障害の障害者の就労支援を経験した後、一般社団法人プラスケアに転職、医療集団の中に医療者としての立場で利用する方たちに情報を届けるための広報を模索中だとか、画家としての活動もしている勝山さんが目指している保健室とは一体どんなものなのでしょうか。思いをたっぷりと伺いたいと思います。勝山さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今読んでる時にね、はい、なんか肩をすくめるようなジェスチャーもありましたけれども、
緊張する。
緊張されてますか。
緊張します、はい、大丈夫です。
大丈夫ですか。はい、はい、リラックスして楽しんでいてくださいね。はい、さあ、皆様からのお便りもメッセージもどしどしお待ちしております。特にメールテーマはございません。ゲストの方への質問もお待ちしております。お便りをいただけるととても励みになるので、ぜひ投稿してみてください。皆様からのお便りはパソコンやスマホから、小杉スイッチオンのウェブサイトにある LINE お友達追加ボタンから LINE 登録をしていただき、メッセージを送りいただけます。またウェブサイトのメールフォームから、 SNS では番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。Facebook もありますので、そちらでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。皆さん集めてみてはいかがでしょうか。さて、今日これからの川崎市中原区のお天気ですが、はい、現在気温は22度。ちょっと肌寒いですかね。
そうなのよ、ね、なんとなく。
そして、さっき私ここのスタジオに来るときにちょっと雨がパラパラパラついてきてたんですけれども、はい、お二方大丈夫でした？
大丈夫、私大丈夫だった、
うん、僕の時も大丈夫でした。
大丈夫でしたか。
だいぶ早めに来て、こううろうろちょろちょろしてたので。
あ、そうだったんですね、
はい、ていうか私と勝山さんが雨感じなかっただけなんじゃない。
あ、すごい鈍感ですね。
僕ら、はい、はい、ということで、はい、まあ鈍感とかね、そういう話は置いといて、はい、はい、夕方にかけては雨足がどんどん強くなっていくという予報がね出ていますので、うん、あの移動される方は、あの傘をお持ちになって、あと足元に気をつけて移動されてください。さあ、そんな川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが主役の RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は、聞けば幸せよみがえる RR コーヒーと他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。野口吉。
こんな喉の口、まだ 迷いの淵クリエイティブの地産地消の口基地。
詳しくはの口基地で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますでしょうか。
グローさんどうしちゃったの、急に歌い出しちゃったけど
ちょっとなんかグルーヴ感出してみようかな。
なるほどなるほど
あ、こういうのもありかな。はい、はい、武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、そして世界にまで発信しております。 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は私、子どもたちに歌を届ける、政治歌手の歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんと、
はい、武蔵小杉在住の DJ 恵子こと笹田恵子です。
はい、よろしくお願いいたします。さあさあ、番組始まりましたが、
うんうん、
あの先週もね、ちょっと皆さんにお伝えしたんですけれども、はい、ちょっと今日もこの場をお借りして、はい、先ほどからね、LINE のアカウントの話を、はい、していると思うんですけれども、うんうん、現在あの LINE アカウントをお友達登録している皆様、ちょっとね驚かせてしまっているかもしれないかなと思うんですけれども、
告知が来ないわよとかね。
そうなんですよね。はい、毎週この木曜日の午前中に、うん、今日こういう放送やりますよといったね告知をLINE アカウントの方からお届けしていたんですけれども、ちょっとね今 LINE 送れない、こちらからね送れない状態にちょっとシステム変更によって ね、はい、送れないようになってしまいまして、はい、びっくりさせてしまっていましたら申し訳ありません。ただ皆さんからのメッセージは私たちの方にLINE アカウントから届いておりますので、引き続きメール、メッセージを送ってくださる方の LINE の番組アカウントからね、はい、メッセージいただければ私たちの方で、はい、拾えますので、はい、ぜひ送ってみてください、はい、他にも我らがゆうゆうの、うん、大塚ゆうの個人ツイッターに、はい、リプライですかメッセージを送っていただきます、
はい、
ですとか、あと公式フェイスブックのページから、ね、はい、コメントいただいたりとか、はい、あと他にもね、各種 SNS から、うんうん、ハッシュタグ小杉スイッチオンでメッセージいただけますと、はい、こちらの方で拾ってご紹介できますので、はい、今までと同じようにどしどしとねお便りお待ちしております。お便りよろしくお願いいたします。お願いします。 あとね LINE なさってる方は
ね、
そうそう、ちょっとあ、ちょっとこれも言わなきゃと思って、
はいはい、
武蔵小杉のオープンチャットっていうね、LINE のなんだろう、オープンチャットってなんていうのかな、
自分
の
グループライン
ですかね、うん、自分の名前を伏せて、うん、武蔵小杉の情報をやり取りできるオープンチャットがありますので、うんうん、LINE の方でね武蔵小杉オープンチャットと検索していただくと、
そこにもね告知をね、うん、載せてますので
、
ね、
載せてますので、はい、そちらの方にもね、はい、メッセージですとか、はい、登録していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
そっちにねリプライもらってもね、そっちはちょっとなかなか変ね、ね、あれは取り込めない、あれはあれはとか、
あれはあれは
で、ね、リスナーの皆さん分かってください、
ね、大丈夫かしら、はい、じゃあまとめますと、はい、メッセージは、うん、ですね、
ツイッター
か、はい、ツイッターですとか、はい、各種 SNS ハッシュタグで小杉スイッチオンカタカナでつぶやいていただいたり、はい、あとゆうゆうの大塚ゆう個人ツイッターにメッセージをいただいたり、
ゆうゆうの方は告知を載せてるのかな。
そうですね、うんうん、告知の方に、はい、リプライで載せていただいたり、うんうん、していただけますと、はい、こちらでメッセージを受け取ることができますので、はい、皆様からのメッセージお便りどしどしお待ちしております、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、 ではここで一曲聴いていただきたいと思うのですが、うん、はいはい、今日は DJ ケイコから曲を持ってきてもらいました。
そうなんですよ、リスナーの皆さん、はい、今日はですね、保健室、
保健室って書いてある、
はい、保健保健室、はい、大丈夫です、はい、保健室ということで、私この曲大好きで、この曲を聴くと心の保健室みたいな感じでね、ゆったりとできるので聴いてください、うん、エド・シーランの Thinking Out Loud。
When your legs don't work like they used to before。
DJ ケイコの心の保健室のような、ね、はい、
う
で楽曲でしたね。
いただきました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。さあ続いては今週、あ、失礼しました、今週の RR コーヒー出店情報をお届けします、はい、本日は、うん、RR コーヒーのあのキッチンカー屋台ですね、うんうんうん、グランツリー武蔵小杉にて、はい、コーヒー屋台が出店しております、はい、あの近くにいらっしゃる方ぜひ足を運んでみてください、
は
い、
綱島街道沿いの ね、
そうですね、
ちょうどセブンイレブンの対面あたり、うん、辺りにいりますからね、
はい、
いますからね、
いますからね、はい、で明日はサンフラレ、ゆりが丘そして週末は駒沢公園にて出店されているそうです。
都内の公園にも ね、
ね
どんどんと、はい、進出しております、
進出しておりますね、はい、詳しい店舗情報は RR コーヒーのホームページをご覧ください。さあここからは武蔵小杉周辺情報をお届けします。今日お届けする情報なんですけれども、私武蔵小杉駅を歩いていたところ、はい、あの JR の改札口の、うん、あの券売機付近で、はい、なんか素敵なポスターを見かけたんですよ、ご紹介しますね、うん、
はいはい、
本日はまだ6月22日ですけれども、もうすぐ7月7日七夕がね、来ますよね。
早いですね。
ね、はい、もう七夕、
うん、
そうで、もうすぐ七夕ということなので、武蔵小杉駅の、その JR 改札口のところにあったポスターが、うん、みんなで七夕の短冊を飾ろう、七夕に願いをというなんかね素敵なこういったちょっと皆さんにお見せできないんですけれども、七夕のねこう天の川鳥姫様と彦星様とあと七夕の飾りが、
うんうん、
あの書いてあるポスターがこの武蔵小杉駅 JR 改札口に貼ってありました。どんな内容なのかなと思って気になったところ、はい、武蔵小杉駅のベビー休憩室に、七夕の短冊を飾れるブースを用意してくださるそうなんですよ、
はい、
そこに笹と短冊が設置してあるので、そこの短冊にね、あの願い事を記入して笹に飾り付けていってくださいねというふうにポスターに書いてありました、ね、詳しい情報はあのなんだろう、ベビー休憩室どこかななんてね思ったら、あの武蔵小杉駅の、担当の方ですが、駅の方にあの直接聞いていただくことをお勧めするんですけれども、勝山さん聞いてもよろしいですか、
はい、でしょうか、はい、
さっきからねあの説明してる時に視線の横で、はい、あれいつ振られるのかななんてそわそわしてる勝山さんが、
ドキドキドキしてるんですよ、うわ今来たかと思いながら、
来たか、はい、はい、今来ましたよ、
はい、
七夕何かなんか楽しい思い出とかワクワクした思い出とかなんか面白かったエピソードあります？
ちょっとだけできますね、はい、七夕ですか、うん、なんかこう中学の時に、
はい、
アックスっていうちょうどなんか、うんうん、あの香水、その香水をつけたら、うんうん、モテモテになるみたいな香水が販売された時期があって、うんうん、
ありますね、あの黒いボトルの、
あ、そうなんです、そうなんです、はいはい、でちょうどそれをつけて、うん、あの七夕祭りで、うん、あのモテたいなと思って、あの体に塗りたくりまくったんですけども、
塗りたくり、はい、
あの見事に嫌われました
っていう。塗りたくったらちょっとやりすぎだったね。
中学生と加減が分かんないんですよね。つければつけるほどモテると思ってたんですよ、ね。
うん、つければつけるほどちょっと反比例してしちゃったんですかね。
プンプンしちゃったです。
プンプンしてた、してましたし、もうつけすぎたの、洋服がもうペッターって
こう。あら、そこまでつけちゃった。
へその位置が分かるぐらいにこうぴったり密着してました。はい、
中学生ならではの可愛らしいこう失敗なんですけれども、はい、はい、そういう七夕のね、あの七夕の思い出何があるかなってお聞きした時に、なんかこういう願い書いたよって話かと思ったら、実は失敗談だったというね。
モテたいっていう願いが叶わなかったですね。
あ、いやでもまだまだその願いはあの有効かもしれません。まだ来てない、ね、叶ってないけど有効かもしれませんので、ね、楽しく楽しみに待ってましょうね。
頑張ります。
はい、なんていうね、皆さんの七夕の、はい、あの七夕に関するメッセージなどもね、うん、あの お寄せください、はい、そして武蔵小杉駅のね、うん、短冊にぜひ書いてみてはいかがでしょうか、
はい、
といった、武蔵小杉周辺情報のコーナーでした。はい、時刻は14時17分になりましたかね。続いてのコーナーに参りたいと思います。毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答のコーナーでございます。ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーなんですけれども、本日お答えしていただきますのは、今ねお話をちょうどしていただきましたゲストの方、こちらご紹介いたしますね。暮らしの保健室を運営する一般社団法人プラスケア広報の勝山陽太さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、安全安心一問一答丸バツクイズでございますけれども、どうですか。
いやー、さすがに、いや、日頃からこう暮らしの保健室で安心安全なこう、はい、場をこう、ね、提供するってことを僕は意識してるので、はい、まあ、これをこう正解できなければ、はい、僕はプラスケアクビですよ本当に。
あら、
は
い、そこまで行っちゃって大丈夫ですか。
大丈夫です、はい、
結構ね、この問題 ADJ 結構さ、ね、そこそこ難易度高いって有名なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、はい、ということで、まあ、ちょっとね、あの自信ありますよというふうにお聞きしましたけれども、じゃあこの一問一答のコーナーに参りましょうか。
はい、
いきますよ。ラジオのお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
本日の担当はどなたかしら。
川崎純情小町の鶴田千奈美です。あなたのその手で大切な人を守りませんか。警察官採用試験に応募してみませんか。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
ちなちゃん、ありがとうございます。さあ問題を出しますよとね言っているんですけど、どの問題にしようかなって考えております。
考え中です。
いや、じらさないで。
ちょっとあの音だけ出しますか。
いいですよ、はい、じゃじゃん。もう出さなきゃいけないじゃないですか。おっと、よし、ではこの問題に行きます。勝山さん、はい、お答えくださいね。はい、交通事故を起こした場合、相手の方とその場で話がつけば警察に通報しなくてもよい、丸か×か。
うわ、難しいな、
これ。これはですね、
はい、
難しいわ。
どちら。
これダメだ。
通報しないといけないので、
はい、
あれどっちだ。
もう一度言いますね、はいはい、その場で相手の方と話がつけば、はい、警察に通報しなくてもよい、丸か×か。
いやー、しないといけないで、バツでお願いします。
バツで大丈夫ですか、
はい、
ファイナルアンサー
大丈夫ですか。
ファイナルアンサー、
すごい怖い目してる。いいですか。
大丈夫ですか。
はい
はい、
はい、正解は、安堵のね、
すごい怖い目つきでしたね。
でしたね。
はい、は
い、いやープラスケアの首がかかってましたからね。
そうですね、はい、無事に首の皮つながりました。
つながりました、よかったです。
よかった、はい、はい、じゃあね、もう丸とあの正解なんですけれども、はいはい、一応補足を説明しますね。はい、どんな場合でも相手の方とね、いやもうこのくらいの怪我なんで大丈夫ですよというような内容でも、交通事故を起こしてしまった時は必ず警察に通報するというあの義務がありますので、義務です、必ず通報をするようにしてください。いや、よかったですね、勝山さん、見事正解でございます、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、お聞きの皆さんいかがでしたでしょうかね。皆さんも一緒に考えられる今日の安全安心一問一答のコーナーでございました。お答えいただきましたのは、この後ゲストコーナーでお話を伺うことになっております、暮らしの保健室を運営する一般社団法人プラスケア広報の勝山陽太さんでした。正解おめでとうございます。
よかったよかった、
はい、ありがとうございました。よかったよかった、 よかった、はい、以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。はい、お待たせいたしました。 地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。
待ってました待ってました
、はい、待ってました、
はい、
先ほどからね楽しいお話ですとか、うん、はい、はい、ユーモアをね含めながらお話をされております今週のゲスト様ですけれども、もう一度ねご紹介をしたいと思います。2017年の8月3日第69回放送でも、実は取り上げました。学校の保健室のような役割を持つ場所、暮らしの保健室、川崎市で医療者と市民がつながれる場所として5月より中原区の、武蔵新城に拠点を設立。本日のゲスト様は暮らしの保健室を運営する一般社団法人プラスケアの広報、勝山陽太さんです。ソーシャルワーカーとして精神障害者の、就労支援を経験した後、一般社団法人プラスケアに転職。医療集団の中、非医療者としての立場で利用する方たちに情報を届けるための広報を模索中だとか。また2つの顔をお持ちで、画家としての活動もしている勝山さんが目指している保健室とは一体どんなものなのか、思いをたっぷり伺いたいと思います。勝山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
勝山さん、はい、今スタジオの外にですね、うん、天狗みこしのときちゃんさんが応援しに来てくれてるじゃないですか。 ありがとうございます。
見ていただいてると思ったら、はい、
さあどんどん行きましょうかね。
はい、はい、
はい、では、私の方からね今ご紹介いたしましたが、今度は勝山さんのお口から改めてラジオをお聞きの皆さんに自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、一般社団法人プラスケアの、広報として、働いてます、勝山陽太と申します。
はい、
はい、あの本日めちゃくちゃガチガチ緊張してますがはい、よろしくお願いします。
お願いします、はい、ね、緊張されているということですけれども、うんうん、もう全然ねフランクにお話しされてて、
はい、
ね、緊張もほどけてきてるんじゃないかな、
う
ん、
いやいやいやいやいや、このマイクの位置、うん、握り拳2つ分っていうところ、はい、さっきからずっと意識してすごい変な体勢をちょっと背骨曲げて喋るみたいな感じで、
は
い、
大丈夫ですよ、マイクは動かします。動かせますので、はい、あとですね、うんうん、我らが力強い味方向こうで、はいはい、やってくださってるミキサーさんが、
はい、ソリマチさんがいますからね、
はい、僕はちょっとじゃあ乱れても大丈夫、
う
ん、
大丈夫です、全然大丈夫です。大船に乗った気持ちでね、
はい、はい、
ありがとうございます、
楽しんでください。はい、はい、じゃあね、今自己紹介していただきました、勝山さん、実はね、あの勝山さん自身はあの今日初めていらっしゃるんですけれども、うん、冒頭で説明したようにあの69回放送には、西先生と、
はい、
あと看護師の石井さん、
はい、
当時はねお名前渡辺さんでしたけども、
渡辺さんでしたね、
はい、石井さんのね、
はい、玲子さんが、
玲子さんがね、お二人が、
はいはい、
お見えになってお話しされていたんですけれども、はい、うん、今日はね勝山さんにいろいろお話を聞きたいと思いますよ。さあ、暮らしの保健室というね、あの素敵なお名前をお聞きしてるんですけれども、暮らしの保健室、学校ではないですけれども、どういった場所ですか？
はい、なんかその学校の保健室みたいな場所というのをなんか最初に案内していただいたと思うんですけども、うんうん、あの病院に行くまでもない、うん、なんか相談機関で相談するまでもない、
うん、
けども、なんかこう体のことだったりとか、うん、病気のことでちょっとモヤモヤするってなった時に、うん、あのフラッとあの立ち寄れる場として、あの暮らしの保健室というものをやっております。
はい、フラッと、
うんうん、
どんなお時間にでも行っていいんですか？そのお時間ならオープンの時間ですとかありましたら教えてください。
はい、あの今、新しく最近新拠点がね、
はい、
あのできて、あのワイワイにぎにぎしてるんですけども、うん、そちらが、水曜日から土曜日ですね、10時から、16時、あの12時から13時の間が休み時間になるので、その時間ちょっと入れないんですけども、うんうん、
はい、
10時から16時で、武蔵新城駅、あの徒歩3分ほどのところで暮らしの保健室を開催してます。
うん、なるほど、
はい、
じゃあこの10時から16時、まあ、お昼休みは除いてなんですけれども、どんなことを でも、まあ、足を運んでもいいんですか？
あ、もうこれ本当にどんなことでも大丈夫で、はい、あの本当になんかその病気のことだったりとかの相談でも大丈夫ですし、うんうん、あの本当に雑談で来られる方もいらっしゃり、うん、いらっしゃったりして、うんうん、あのね、お菓子持ってきたよっていう形で、だから僕こんなに太ってしまったところもあるんですけども、
ガラナバイされてるじゃないですか、
人が持ってきてくださったお菓子のせいにしてます
あれ
と、はい、あの、はい、お菓子のせいにできるのも、うん、暮らしの保健室のいいところだったりするのか
な。ああ、いいところ、
はい、
うん、私も先週の金曜日に勝山さんに会いに、うんうん、実は暮らしの保健室に伺いまして、はいはい、
そうだったんですね、
はい、そしたらやはりもうねお一方いらっしゃって、うん、で勝山さんとお話しされていたんですが、うんうん、本当に何だろう、病院とか保健室っていうカテゴリーではなくって、うん、ちょっとしたおしゃべりの場の提供みたいな感じのイメージを受けました、はい、
そうなんですね、うんうん、なんかね、保健室とか病院って言うとちょっと、はい、ああなんか白衣の先生がいてって緊張してしまうんですけども ね、 ね、はい、そうなんですね。で、そこに勝山さんがね、うん、今いらっしゃるということなんですけれども、勝山さんがここに関わったきっかけってどのようなことがあったんですかね。
もともと私はその福祉の仕事をしていたんですけども、うんうん、それは全く関係なく、うん、
はい、
あの私が元その時当時3年前にですね、うん、あの付き合っていたあの元カノと、うん、この、プラスケアの代表西が知り合いで、
うん、
で西と元カノがなんか仕事の話で、うん、なんかこう話なんか相談したいっていうところで、うん、あの元々私は和歌山にいて、うん、で元カノも京都だったんですけども、うん、であの僕は付き添いで行ったんですね、うん、で付き添いで行ってそこで出会って、
うん、
であの気づいたらプラスケアに入ってたっていう感じの流れになってます。
元カノさんがじゃあ接点なんですね。
そうなんですよ。
きっかけというか。
だから本当に、西先生のことも知らなかったですし、あの、社会的処方っていう本を書いてるんですけど、そのことを全く知らなくて、暮らしの保健室も。あの、でも会うからにはなんかこう、勉強しないと、と思って、あの、社会的処方っていう本を書かれていたので、はいはい、まあその本をちらっと読んで、なんか多分、うん、偉そうになんか答えたりしてたのかなと思ったりするんですけども、はい、その時
西先生にご興味を湧いてそれでまた本を読んでみたっていうのもきっかけですね、ある意味ね。
いや、元カノに恥かかせちゃいけないと思って読んだっていうところがはい、
もうね、リスナーの皆さん、先ほどから勝山さんは元カノですとかね、いう話をしてますけれど、その彼女はあれですか、七夕の日に例のプンプンさせた
とか。いや
そこまで
大
丈夫ですか。大丈夫
ですか。
あの、はい、そのプンプンさせた時に好きだった子はもう、あの、その時に終わりました、ね。はい、
またその話してると長くなっちゃうとね、はい、どんどん行きましょうね。
はい、どんどん行きましょう。はい。なんだなんだ、うんうん、そうそういったね、きっかけはついたんですけれども、もともと、ね、はいはい、福祉の仕事をされてたということですけども、うん、大学の頃の専攻も医療系福祉系だったんですか。
そうですね、社会学部の、まあ、人間福祉専攻というところで勉強はしていたんですけども、もともとがあのスポーツ推薦で大学に入ったところもあって、
はいはいはい、
で、まあ、あの今思えばもっと慎重に選んでればよかったと思ったんですけども、
うん、
あのたまたまなんかあの、うん、楽そうだなっていうイメージがあったんですかね。なんか適当に選んだ学部が、あの、その人間福祉専攻で、うんうん、まあ今になったらそこを選んでなければ、あの、福祉の仕事もしてなかったですし、あの、この今のプラスキャンとも関わってなかったので、
うんうん、
まあ適当に選んでよかったなっていう感じ、はい、
まあ適当とは言ってもね、はい、そこでこれを選んだっていう、なんだろう、運命的なものはね、うんうん、あったんですかね。それがなかったら本当に今の勝山さんもなかったかもしれません
ね。そうですね。
ね、スポーツ推薦ということは何かスポーツにも携わっていらっしゃったんですか。
そうですね、もともとアメフト、アメリカンフットボールをやっていて、
はい、
で、
うんうん、
あのそので大学からお声かけいただいて、
うんうん、
あのスポーツ推薦で入らせていただきました。
そうだったんですね。
ブルーお姉さん、私さっきね、はいはい、見せてもらっちゃったの写真を、
その
年
の125
キロあったらしくって。
あら、そうなんですか。
だからその写真をリスナーの皆さん、後でフェイスブックの放送後期に載せますね。もらってますね。
もう全然載せて大丈夫なんで。
あ、大丈夫なんですね。はい、そう、今ねちょっと衝撃的なあのお話をね、DJ ゲコから聞きましたけれども、はい、うん、でも今座られてる勝山さん、あの なんだろう、なんていうんですかね、がっしりとはされてるんですけれども、
125もね、
ね、まあないですし、ね、なんかもう本当逆に頼りがいがあるっていうようながっしりしてて、
あら、そんなイルロお姉さん上げちゃっていいんですか？
あ、いいんじゃないです
か？テンションアップで、
テンションアップアップで、はい。なんですか、テンションアップアップ？テンションアップアップパンプアップです、はい、はい、っていうね、ちょっと。話が脱線してはおりますけれども、は
い
は
い
は
い、楽しければね、いいですけど ね、
ね、 そうですね、はい、まあ、あの運命的な出会いなんじゃないかなって私は思いますよ、うん、その選んだところで ね、 ね、ここまで道が広がっていって仕事になっているという、うんうん、はい、で、今ですね、その西先生や看護師の医師さん、あの前回もねこのラジオにいらっしゃったお二方と、まあいろいろ携わって、あのいろいろね学んでいることは多いかと思うんですけれども、現在先ほどご紹介したあの内容で非医療者であるというふうなね、あのご紹介文だったんですけれども、
勝山さんご自身がだってお医者様ではない
じゃないんですよ、ね、だから病気のこととか、うんうん、あの本当に医学的な、うんうん、あの見解を出すとかっていうことは全くできないんです、
うんうん、
はい、
ただそんな、そんなっていうとあれですけれども、あの勝山さんはその暮らしの保健室で、まあ、どのような患者さんって言っていいんですかね、いらっしゃった患者様とこうご対応されてるんですか？
そうですね、主に僕は本当にあの専門的な話とかはあのできない中でも、うんうん、こう敷居をあえてこう下げることができる立場なのかなと思ったりします。はい、本当に先ほど言った通り、あのお医者さんだったりとか看護師だったりとか、うんうん、まあ、そういう心理師の方だったりとかが、うんうん、こう親身に話を聞いても、あ、でもこうお医者さんだから聞いてくれるんでしょというところもあったりするんですけども、うんうん、でちょっと緊張しちゃったりね、なんかこの人言ってること正しいんじゃないかみたいなところもあったりするんですけども、うんうん、なんかそこで全くそういう病気とかに関わりがない、うん、なんか僕が入ることで、まあ一つアイスブレイクでもないですけども、うんうん、そう、この間来ていただいた方が、僕ってどんな存在ですかって聞いたら、うんうん、まあ、ちょうどその、お医者さんと、なんかその来ている利用者の方の、なんか架け橋になってくれる存在と、なんか言っていただいたので、うん、今日そのまま引用させていただきます。はい。
架け橋って素敵ですね。やっぱり私特にそうなんですけど、なんて言うんでしょう、病院に行くぞってなると、うん、なんかこう心拍数上がっちゃったり、うんうん、あと健康診断とかで行くとなんか変な病気ないのかなって思って、うんうん、心電図測るといつもより心拍数が多くて、
ありますよね
っていうことが、うんうん、なんだっけかな、隠れなんちゃらってこう聞いたことがあるんですけれども、
あ、そんな言葉があるんですね、
うん、まあ、それはちょっと置いといて、はい、そうなので、そういきなり医療機関っていうとちょっとドキドキしちゃうんですけれども、うんうんうん、ね、今おっしゃった勝山さんみたいな架け橋の方がいると、あ、ちょっとホッとできるっていうね、うん、そういう方が多いんでしょうね、
は
い、
そうですね、
うんうん、
だ、医者じゃないっていうところの属性でも、あの関わりしろを作ることができるっていう意味では、うんうん、よりその、本当にこの今病気でしんどいっていう人は、うん、もちろんお医者さんがいたら、うん、あ、入りやすいってところもあるんですけども、うんうん、今現状そうじゃない人に対して、うん、まあ、いわゆる僕は課題が潜在化されてるっていう言い方をするんですけども、うんうんうん、まだ今そんな困ってないけどちょっと不安ぐらいの方は、うんうん、僕がなんか全く医療に詳しくない僕がいることので、うん、そういう保健室につながるきっかけを作ったりするのかなっていうふうに思ったりもします、
うんうん、は
い、
なるほど。じゃあそこからっていうのもおかしいですけれども、うん、その、まあ、医療従事者ではないけれどもというところから今、勝山さんが、活躍されてるNPO 活動の、まあ、広報 PR ですとか、うん、市民活動といった活動内容にたどり着いているんでしょうかね、うん、
あ、そうですね、うんうん、結局この暮らしの保健室がやっていることって、うん、まあ、適切な人にこういう場所があるよっていうことを届けるっていうことだと思ってるんですね、うんうん、でちょうど広報っていうのは僕が今それをやっていることで、うん、いかにこうなんでしょうね、もう私には関係ないと思ってしまうような人たちに、うん、こういや関係あるよとかちょっとフラッと言ってごらんみたいなことを、うんうん、なんかこう発信できるかどうか、まあ、新たなそういう 適切、僕は適切な式って呼んでるんですけども、うんうん、適切な式をこう提供、その人に合わせた式を提供できるかどうかっていうところは、うん、すごい市民活動の広報だったりとか、うんうん、NPO 活動の広報にもすごいつながってくるところなのかなと思ったりしてます。
今聞いてるとなんかちょっと暮らしの保健室っていう単語とこう照らし合わせながら聞いてたんですけれども、なんか学生時代とかどうでしょう、 DJ 稽古もどうでしたかね、あの対してこう体調悪いわけでもないのに、なんか保健室に、まあ、言葉選ばないとあれですけど入り浸ってなんかこう話先生に聞いてもらったりとか、なんかちょっと癒しの時間じゃないですけれども、まあ、そういった場所だったんですよ。なんかそれをね思い出して、その勝山さんがいわゆるその学校とかの保健室の先生、まあ、お兄さんというような立場で、こうフラットに皆さんと接せられて、かつそれでその内容からまあ活動もね広がっていってるんだろうななんていうふうに思いましたけれども、ね、
私も小学校の時に授業を聞いてて、ね、やだなこの勉強したくないなっていう時に保健室によく行ってたんですよ、うんうんうん、それでそこにいる保健室の先生にちょっと話をなんとなく一緒にしてもらうだけ、別に聞いてもらうとかじゃなくて、
うんうん、
ちょっと話すだけで心がこうね落ち着いたりとか、
そうです、ね、
よし寝ていこうみたいな、ね、こともありましたけどね、
ありましたありました
そんな役割なんでしょうね。
そうですね、なんか本当に学校の保健室ってあそこはこう先生の愚痴を言っても許される場所じゃないですけども、うん、宿題忘れたって言っても、あそうなんだって言ってくれるような、はいはいはい、ちょっとなんでしょうね、日常とつながってはいるんですけども、うん、なんかこうここだったら何言っても大丈夫っていう安心感があったと思うんです
よ
ね、うんうん、
なるほどなるほど、
なんかそういった場をなんかそのもちろん一緒に働いてるスタッフ、うんうん、医療者の人も一緒に作ってますし、うんうん、なんか僕も一緒に作れる場、作れることがあるんじゃないかと思って日々、はい、活動しています
。なるほど、ありがとうございます、はいはい、そんな暮らしの保健室ではありますけれども、はい、どんな風に、そしてどんな方に活用してもらいたいですか？
そうですね、本当にフラッと来ていい場所でもそうですし、うん、なんか病気がないと来ちゃいけない場所だったりもしないので、
うん、
一度ちょっと気になるなと思った方は、うん、ちょっと雰囲気だけを見に来るっていうことでも全然いいのかなと思ったりします。本当に雑談でも OK ですし、
はい、
逆に僕と話すと僕は雑談しかしないこいつ雑談しかしねえなみたいな感じでも
そうなんですね、
雑談しかしない、雑談しかできない、
できない、あ
できないので、
はい、でも雑談しかできないとおっしゃられましたけど、雑談ができるって私すごいなって思うんですよ。というのは今ねこうやってここにちょっと私の話になるんですけれども、ちょっとパーソナリティとして座らせていただいてるんですけど、人と話すのすごく苦手なんですよ、そうなんです、口下手で何話そうってなっちゃって、ですけどこうやって今日ね本日初めましてでお会いした勝山さんとこういうふうにお話できるっていうのは、その勝山さんの雑談力っていうんですか、人の心を開かせるっていうんですか、そういった安心感ですとか雰囲気があって、私も現にここでリラックスしてお話できてるので、ただの雑談しかできないではなくて、その雑談、勝山さんが雑談してくださるっていうのがすごいこう保健室に来てる皆さんの癒しなんだろうなって。
いやー嬉しいですね、
いやリスナーの皆さん今勝山さんニヤニヤしてますからね、
上げてきますね
いやいや事実です、事実です、
アップアップです、
ね、アップアップ
さっきの拾いますから
ね、アップ拾われちゃった、はい、拾われちゃいましたよ DJK がアップアップ
アップですよ本当に、
ね、こちら
が流そうとしてましたけどね
拾われちゃった、は
い、忘れたプロに拾う、
ねえ、はい、いやそういったね話術も見事でございますよ、
はい、
はい、ねえ、さあそんなお話上手な頼りがいのある勝山さんでございますけれども、
はい、
保健室以外にもね画家として活動されているというふうにお聞きしまして、ご自身の活動もね画家としていろいろ多岐にわたっていると思うんですけれども、どういう活動をされているのか教えてください。
すごいですね、この画家っていうとあたかもこうものすごいね何億円の絵を売ってるみたいな、絵で飯食ってますみたいな感じかもしれないですけども、
うん、
単純にこう自分が僕は基本的には誰かがこういう絵を描いてほしいって言ったものに関して、
うんうん、
オーダーメイドに絵を描くっていうことを、仕事の合間にやってます、
うんうんうん、
はい、 でなんかこう別にね絵って別に表現じゃないですか、
うんうん、
で別に上も表現に上も下もないですし、うん、あのダサいもかっこいいもないと僕は思ってるので、
うんうん、
って考えると別に誰でも画家って名乗っていいんじゃないかなっていうところで、あの僕は画家って名乗ってます。はい、今思いついた割にはなんかうまいこと言えます
ね。いやかっこいいじゃないですかね。
リスナーの皆さんご自身のことをご自身で褒めてます、このゲストさんは。ちょっと今ね、うん、お便りが届きましてですね、
はいはい、
ペコちゃんさんから、
はい、
ゲスト様声がまた良い、
うん、
イケボ、
イケボ、
ペコちゃんさん自分で言っちゃってますよこの方は。
はい、は
い、ありがとうございます、ペコちゃんさん、ありがとうございます。
ね、
イケボですね本当にね。
そうそう、いやそう、いやでもイケボで思い出したんですけど、声も安心感あると思いますよ私、
は
い、うん、
そこは自覚してなかったので、
はい、はい、
ペコちゃんさんです、
ペコちゃんさんです、
はい、
うん、
ありがとうございます。ほらほらみたいな
声作りましたね。
いやいやいや
ペコちゃんさん届きましたか、癒されましたか。
では勝山さん、もうお一方、はい、お便り読ませていただきますので、はい、この方にもねメッセージをお願いします、はい、メインパーソナリティの皆さん、皆さんじゃないスイッチオンファミリーの皆さんこんにちは、はい、ということで、はい、R 佐藤さんからです。
あ、
本日は暮らしの保健室を運営する勝山さんがゲストなんですね。健康は大切であり、地域が人々の健康を支える力がますます期待されているように感じます。どのようなお話が聞けるのか楽しみに聞きます、ということですよ、
うん、
R 佐藤さんです。イケボでどうぞ。
ありがとうございます。これ何でもこのありがとうございますってごまかせちゃいます。いやいやいやいや、でも確かはい、おっしゃる通りで、
はいはい、
あの本当に病院だからこそね、お医者さんとかね、あの病院相談機関だからこそできることもありますし、逆にこうなんか地域のおっちゃんだからこそ、あのバーのマスターだからこそこうね、はい、相談しやすいとかっていうこともあったりすると思うんですよ、
はい、
で別になんかこう暮らしの保健室私たちで全ての方を解決するつもりもなく、なんかこう私たちのところが居心地がいいなって思う人は来たら来ていただいて、
うんうん、
でなんかいや私はバーのマスターの方が話しやすいわっていう方はそこでつながっていただけると、何かしら、ね、孤立せず、はい、誰かに話せる場があるといいのかなというふうに私は思っています
。
はい、
ね、今すぐね、うん、お話しされている勝山さん、
はい、
ね、バーのマスターっていう風に例えられておりますけれども、うんうん、はい、勝山さん自身まだまだお若い方でしてね、
はい、
はい、
なんかここでもう一つ紹介しちゃいたいんですけど、今日ちょっと別のお座敷に行っている大塚優さんからですね、
大塚優さんありがとうございます、はい、
勝手におじさんをイメージしてました、声も落ち着いてるのでっていう、多分今聞いてくれてるんですね。
あ、そうだったんですね、
はい、
うんうん、
なのでよく見たら1994年生まれの方で、
お若
いのですね、うん、元カノという言葉がこの番組で聞こえるのが新鮮ですということで、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、ね、
若いんですよ皆さん。
いやー、そうですね、
うん、
今28で今年29ですね、
うん、ね、はい、でも本当に落ち着いたねトーンで、はい、話されてとても聞きやすい
ですね、
はい、そんな勝山さんです。
はい、そんな勝山さん、いろんなね活動、保健室の話から、まあその絵を描いてらっしゃるですとか、あと広報の活動などね、今日いろいろお話聞きましたけれども、さまざまな活動を通じて何を伝えていきたいですか。
あ、そうですね、まあ暮らしの保健室のことであれば、なんかこうフラッと来ていただければなと思います。はい、
うん、
で何かしらなんかこう、でもそうですね、自分の願いじゃないですけども、うん、自分のやりたいことだったりとか好きなことをなんかこう追求することですね。僕もなんか画家活動を、
うん、
こう絵のことを、いや自分が展示会したいみたいなことをした結果、なんかこういろんな人が集まってこう展示会できたりしたんですね、
うんうんうん、
なのでもちろんこう悩みを話すっていうこともそうなんですけども、なんかこう自分の好きなことをただただ追求するっていうだけでのその過程に必ず人ってつながってくるので、はい、まあちょっと話もそれてしまったんですけども、何かこう困ったことがあれば自分の願いに正直にでそれをしっかり誰かに話すっていうことを、うん、ぜひ大事にしていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。さあ勝山さん、暮らしの保健室 などなどでね活動されておりますけれども、告知がありましたらね、ぜひこういう活動やってますよというのをこの場でお知らせお願いします。
はい、5月からちょうど先ほどもお話した通り、新拠点暮らしの保健室を開催してます。今までどこかしらの場所を借りてやっていたんですけども、今回初めての自分たちの拠点ということで、改めて水曜日から土曜日、10時から16時ですね、開催をしてますので、ぜひ参加費として、利用料として400円はかかってしまうんですけども、はい、ぜひフラッと皆さん遊びに来てください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。さあ今日はね、声も癒しのイケボでございます、はい、そしてね、もう私の目線からですけど、はい、頼りがいのある方でございますよ、本日のゲスト様最後にねご紹介させていただきたいと思います。本日のゲスト様は暮らしの保健室を運営する一般社団法人プラスケア広報の勝山陽太さんでした。お話をたくさん聞かせてくださいました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。さあではここで1曲お送りしたいと思います、うん、はいはい、この曲は、私のリクエストになっております、はい、梅雨でねジメジメしている季節となっておりますけれども、ちょっとそんな中でもね反骨精神じゃないですけれども、はい、この曲を聴くと頑張ろうっていう気持ちになれる曲になっております。はい、聴いてください。 Ado さんのギラギラ。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
半次郎のおすすめは三陸直送の新鮮魚介、川崎の極上味噌ラーメン、厳選の日本酒、大将の笑顔が魅力です。
お客様の食と健康を支える株式会社半次郎、整体サロンないちゃんで心も体もリカバリー。
詳しくは半次郎で検索。
武蔵小杉笹本総理がアレルギー科です。
5月6日奈良テラス武蔵小杉4階に新しい小児科アレルギー科が誕生。
武蔵小杉笹本小児科アレルギー科クリニック、アレルギーのことならさっさもんと小児科アレルギーがクリニック。
アレルギーで悩む方を一人でも多く助けたい。
武蔵小杉笹本小児科アレルギー科です。
毎週木曜日午後2時からお送りしております RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災です。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。それでは DJ 恵子よろしくお願いします。
はい、本日はですね、今皆様に聞いていただいております川崎 FM の話になりますが、川崎市と川崎 FM の災害時の放送が連携してますよというお知らせになります。新たにですね、災害放送システムを導入しました。令和4年7月より新たに災害情報自動読み上げシステム、ラジアラートを導入しました。深夜とかね、早朝などの災害発生時には AI アナウンサーによって自動で緊急放送が行われるほか、川崎 FM スタッフが自宅や外出先などからもラジオ放送に割り込みができるというシステムだそうです。地震情報や台風情報、河川氾濫情報、避難所情報など安全に関わる情報をね、より迅速に、市民の皆様にお届けすることが可能となりましたので、ぜひアプリ、ラジオとかね、スマホとかパソコンで聞けるので、ラジオじゃないと聞けないではないので、ちょっとね、なんだこれ、なんだっけこれ、アプリを入れていただきたい。なんだっけこれ、あ、リスラジだ。なんだっけこれ。リスラジを検索して、リッスンラジオというリスラジオね、検索して、アプリを無料でダウンロードできますので、ぜひ入れておいてください。以上、今日の1分防災でした。
は はい、ありがとうございます。時にはカミカミツッコミどころ満載で突き進んでおりました、うん、RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、あと少しとなってしまいましたが、はい、いただいているお手紙たくさんあります。ご紹介させていただきますね、はい。まず1通目は、うん、天組越しのときちゃんさん、はい、今ね朝から聞いてくださってます、ありがとうございます。暑い日が続きますが、うんうん、水分補給し熱中症に気をつけてくださいね、はい、ありがとうございます。
気をつけます、ありがとうございます。
吉尾さんも気をつけてくださいね、ありがとうございます。続きましては、ペコちゃんさんですね、はい、先ほどもねお便りいただきましたけど、ペコちゃんさんありがとうございます。小杉スイッチ用の皆々様、梅雨の晴れ間が続きましたね、お元気ですか、元気に過ごしておりますよ。お知らせいただいております、生放送今週土曜日午後3時半から、朗読を楽しむ時間にをペコちゃんさん生出演されるそうですよ。ラジオをお聞きの皆様よろしくお願いします。私は雲という作品を読みますが、まだプログラム順は決まっておりません。何時頃とは言えませんけれどもということですけれども、春と秋に開設される川崎 FM 朗読セミナーの記念、卒業記念のような生放送番組だそうです。あ、生出演番組、これで4回目かなーです、書かれておりますね、うんうん。スマホでも聞けるので、海外の友達にも知らせました。ところがマレーシアではリスンラジオをインストールするのに規制がかかっているようなので。そうなんですね。またブラジルではあいにく夜中の3時とあって聞いてとは言えませんでした。しかしマイクの前に立つことが、どれだけドキドキかとって、毎回頑張っている皆様を改めて尊敬しています、ね、ありがとうございます。そうそうで、うん、DJ 傾向宛てに、いつかマドンナさんが外から応援してくださいましたね、はい、マドンナさんと認識せず、手を振ってくださった後ドキッとしました。
そうそう、ペコちゃんさんが、ね、朗読されている川崎 FM のスタジオを見に来たんです、ペコちゃん、はい、
はい。とにかく4月からのレッスンの集大成ですから頑張ります、うん、あ、ウキでもウキの企画の時お話しした愛媛からの中学の時の先生が、27日に来るという風なので、はいはい、実現されるそうですよ、ね、はい、嬉しいですね、先生は85歳で60年前の出会いです、うん、確かに同期生がつながっているのは先生の存在のおかげです。27日は、中学生に戻った気持ちで過ごすことになります。また報告させてください、はい。では変わらぬ、元気印の小杉スイッチの皆様ブラボーとね、メッセージたくさんいただきました、ペコちゃんさん、ね、ありがとうございます。ペコ
ちゃんさん、そうギャラリーのね紹介も、くださっていて、今までね、ペコちゃんさんから何度もお便りね、ご紹介いただいているんですよね、ペコちゃんさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、そしてたまっちさんから、けいこさん、るるおねさん、こんにちは、たまっちです。こんにちは。子供の頃は毎月1回は熱を出して学校を休んでいましたが、不思議と保健室のお世話になった記憶がないんですよね、とのこと、ほんお休みはされていたけど保健室には、あまり縁がなかった元気いっぱいなたまっちさんだったんですかね。
ね、そうだ ね、
ね、 ですかね、はい、ありがとうございま す、うん、います。そしてね、そのたまっちさんからふるさぽ情報があるそうです。お願いします、
はい、ふるさぽ情報です。先日行われたルヴァンカップ、グループリーグ第6節湘南ベルマーレ戦は、前半に先制され1-0で後半へ向かいましたが、しかし後半にもゴールを許してしまい2点を追う展開に。途中交代した若手の3選手、瀬古、いつき、山田慎、東野大也、彼らの活躍で2-3と逆転勝利を収め、グループステージで1位に。しかし浦和レッズと清水エスパルスとの直接対決に負けているので、プライムステージ進出はならず、フロンターレの今年のルヴァンカップは終わってしまいました。次のリーグ戦は今週末の24日アウェイ浦和レッズ戦、埼玉スタジアム2002ですね、19時30分キックオフです。現地応援できない方はネット配信での応援よろしくお願いしますということです。玉地さん、いつもありがとうございます、
ありがとうございます、はい、
ね、先週ね、ゲストさんにいらっしゃった中山隆起さんとかね、はい、あとひでちゃんさんからも ね、お便りいただいてます。どうもありがとうございます、
ありがとうございました。さあさあさあ、早口でね お届けしております、はい、アルコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、はい、そろそろお別れの時間となってまいりましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。はい、じゃあね、最後に本日お越しいただいたゲストの方にね、また声を出していただきましょうかね。本日のゲストの方は暮らしの保健室を運営する一般社団法人プラスケア広報の勝山陽太さんでした。勝山さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
イケボだ、
イケボですね、
ありがとうございます。
今ちょっとイケボで言うか迷ったっていうところでちょっとやってしまったな。
いや、イケボで言ってくださってね、サービスありがとうございます。はい、この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーと他各社の提供でお送りしました。はい、ここまでのお相手は子供たちに歌を届けるステージ歌手の歌のお姉さん兼元気保育士のるるお姉さんと
DJ けいこでした。
はい、また来週も聞いてくださいね。それでは最後にみんなでさようならを言いましょう。勝山さんも一緒に、せーの、
さようなら。